こんにちは、ハルトです。ナインナートリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。文庫機大の本屋蔦屋重三郎は、18世紀後半の江戸で活躍した実在の出版人、蔦屋重三郎蔦重の生涯を軸に、当時の出版文化と都市の熱気を描く歴史小説である、物語は吉原近くの貸本屋から出発し、蔦重が企画編集、制作流通、販売までを束ねる版元として頭角を現し、江戸の流行そのものを動かしていく過程を、北川歌麿や東州最写楽、三東経伝など、同時代の絵師、下作者たちとの関係が濃密に描かれ、創作の現場と商いの現場が一体だったことが立ち上がる。完成の改革による出版統制言論統制の圧力の中で、蔦重が笑い役風で対抗し続ける姿も大きな見どころで、娯楽としての痛快さと文化史的な読み応えを両立させた一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、貸本屋から版元へ、蔦重の成り上がりと都市の市場感覚、本書の基調は、蔦屋重三郎が吉原の貸本屋から出発し、江戸を代表する出版人へと成長していく過程にある。成功物語として読むこともできるが、単なる立身出世ではなく、当時の江戸はいかに需要と供給の感覚に敏感な都市だったかが、蔦重の判断を通じて具体化される。どの題材が受け、どの表現が刺さり、どの売り方が広がるのか、蔦重は書物や絵を文化財としてではなく商品として見極め、その一方で商品だからこそ美意識や新しさが必要だと理解している人物として描かれる。吉原という情報と人脈が集まる場に足場を置きつつ、都心の市場へ出ていく動きは地理的な移動以上に、客層企画、規模流通の発想が拡張していくドラマでもある。江戸文化の担い手が武家や上層だけではなく、町人の購買力と好奇心に支えられていたことを、蔦重の商いが証明していく構図が読みどころになる。次に、出版を超えたトータルプロデュース、編集、制作、流通の統合、蔦重は本屋版元として紹介されるが、本書が強調するのは、彼の仕事が出版の枠を超え、企画、編集、制作指揮、流通、販促までを一気通貫で動かす総合力にある点である。現代で言えば、編集者であり、プロデューサーであり、流通設計までにナウメディアの実務家に近い。作品を作るだけでは売れず、売るだけでは文化を動かせないという前提のもとで、誰に何をどの形で届けるかを設計する。さらに、職人の力が不可欠な版画や出版の現場では、納期品質コストを同時に成立させる調整力がいる。こうした統合のダイナミズムが、蔦重の決断や現場の緊張感として物語化されることで、江戸の出版が極めて産業的であったことが伝わってくる。蔦重は作り手の才覚に欠けながらも、作品を世に出すしく味噌のものを組み替えることでヒットを生み、結果として江戸の娯楽と美意識の回転速度を上げていく。文化史を現場のオペレーションとして読める点が本書の特色である。さらに、才能の発掘と育成歌麿、写楽、下作者たちとの競争、蔦重の魅力は作品を量産する出版人というより、才能を見出し磨き上げる仕掛け人として描かれるところにある北川歌麿をはじめ、三東経伝、十返舎一九、曲亭馬琴など江戸の創作を担った人物たちが次々に登場し、多重の周囲に創作共同体が立ち上がっていく。重要なのは、蔦重が彼らを単に雇うのではなく、世の中にどう出すか、どんな見せ方が最も強いかを一緒に考える関係として表現される点である。特に写楽の誕生をめぐるエピソードは、本書のハイライトとして語られやすく、既存の価値観を揺さぶる新しさをいかにして成立させるかというテーマが凝縮される。才能は偶然に現れるのではなく、出会いの回路と発表の場があって初めて社会的な力になる。本書はその回路を蔦重の行動と人脈の網法で示し、江戸文化の厚みが個人の天才だけでなく、支えるプロデュースの技術によって生まれていたことを実感させる。そして、完成の改革と言論統制笑いで抵抗する出版人の反骨、物語後半の大きな軸となるのが、完成の改革期に強まった出版統制、言論統制の圧力である。蔦重は流行を作る側であるがゆえに、為政者の目には秩序を乱す存在として映り得る。本書では、取締役処分の連鎖が出版人や下作者たちの仕事と生活を直撃する現実として描かれ、文化が権力と常に緊張関係にあることが浮き彫りになる。その中で蔦重が選ぶのは、正面衝突の英雄譚というより、笑い皮肉企画の工夫で空気をひっくり返そうとする姿勢である。 世をひっくり返す作品を問い続けるという蚊の心情は、単に刺激的なものを求めるのではなく、時代の抑圧を読んだ上で表現が生き残る道を探る実務感覚でもある。統制下の創作は萎縮するだけではなく、抜け道や表現の発明を促す側面もある。本書は、そのせめぎ合いをスタジオの反骨と責任の両面で描き、江戸の娯楽がいかに政治と結びついていたかを立体的に示す。最後に、江戸の水と現場のリアリティ文化の中心としての吉原と町人社会、本書はスタジオの表現的要素を持ちながら、江戸の空気感を支えるのは町のディテールと人間関係の手触りである。吉原は単なる友好の場ではなく、情報が集まり流行が生まれるメディア空間として位置づけられ、スタジオの活動基盤として説得力を与える。そこから町人社会へと接続し、京華焼き拍子浮世絵など、当時の人気ジャンルがどのように消費され、どのように評判が広がるのかが物語の推進力になる。さらに出版は作者だけで成り立たず、絵師上げ作者に加えて彫り師すり師などの職人の技と段取りが必要になる。そうした制作現場の緊張感が描かれることで、江戸文化が美術館的な静けさではなく、納期と競争と評判の中で生まれる動的な産物だったことがわかる。スタジオは水を売るが、水は抽象的な美意識ではなく、町の嗅覚や口の悪さや笑いのセンスと結びついている。本書の文体や場面運びは、その水筒勝ちを物語の呼吸として再現し、読者を当時の都市文化のただ中へ連れていく。結論として本書は、江戸文化の表舞台に立ち仕上げ作者だけでなく、それらを束ねて世に出した蔦屋重三郎という出版人の視点から、文化が産業として回る瞬間を描き出す歴史小説である。江戸時代の出版史や浮世絵に関心がある読者はもちろん、編集企画、プロデュース、流通といった仕事の観点から創作を捉えたい人にも向く。才能は存在するだけでは届かず、届ける仕組みと時代の空気を読む感覚が必要だという教訓は、現代のメディアやクリエイティブ産業にもそのまま接続する。さらに、完成の改革期の統制下で表現がどう振る舞うかという問いは、単なる時代は異形ではなく、笑いと反骨を武器にしたスタジオの姿勢を通して普遍的なテーマとして立ち上がる。同種のスタジオものが写楽や歌麿の天才性によりかかりがちな中で、本書はあくまでスタジオの渇望と仕事の手触りを中心に据え、江戸の文化装置としての出版を物語として体験させる点で際立っている。ご支援いただける場合は増田明文。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。